こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、一人ぼっちの辛さは一人でいられる能力を高めることで解消し、いい人間関係を持てるようにもなるです。日々カウンセリングでお話を伺っていますと、一人ぼっちで辛いですという訴えがかなりあります。でもアドバイスとして、人との接触を増やすようにお伝えしたとしても、それが実践できる人は少ないですね。孤独感、寂しさを感じていると、自分からアクションすることが難しくなってしまうからです。一方、頻繁に人と会っているし、友人も多いはずなのに、強い孤独感を感じる方も意外に多いんです。つまり、一人ぼっちで辛いという感覚は共通していても、その背景は様々です。なぜそのことが起きるのかということの説明や具体的な対処法をお伝えしていきます。一人ぼっちが辛いとおっしゃる方の多くは、後ろめたさを感じておられます。つまり、一人ぼっちは情けない的な感覚ですね。一方、群れているという言葉もあります。これはこれで人と一緒にいるけれど、良い意味では疲れませんよね。つまり、一人であっても誰かといても、それ自体に良い悪いはないのです。一人でいても誰かといても、自分にとって意味あるものであれば、それでいいと思うんですよね。一人ぼっちという感覚は、周りの状況と関係なく続くことがあります。孤独感を感じつつ、人間関係のストレスも同時にあったりするんです。それは周りの人に気を使っている時ですね。機嫌が悪くならないようにとか、期待に応えるようにとか、自分のことは後回しで、周りの人のためだけにエネルギーを注ぐ、この状態が続くと、いつまで経っても心は満たされず、空虚のままになってしまいがちです。当然、一人ぼっちという感覚も消えないでしょうね。もしこの状態に陥っているならば、無理に人と会おうとしないことが助けになります。そして、このようなアドバイスをすると、ほっとしましたとおっしゃる方が多いです。それだけ一人ぼっちは良くないという一般常識がプレッシャーになっているんでしょうね。もし人と会う機会を減らし、一人でいる時間を増やしたら、孤独感をより感じるかもしれません。でも、無理に人に会い、相手に合わせているだけならば、一時的に紛れているだけで、孤独感自体は何も変わりません。もし人と会うことが孤独感の根本的な解決にならないなら、無理に人と関わることはないのです。ただ、孤立は避けた方がいいでしょうね。誰ともつながらず、普通の会話すらないならば、孤立状態と言えます。やはり最低限のつながりはあった方がいいでしょうね。例えば、仕事は孤立を避ける助けになります。孤独を和らげるほどの気持ちのつながりはないけれど、仕事上のやり取りは最低限行う、これだけでも孤立状態は解消されます。もし仕事をするのが難しいならば、それ以外のつながりを持てるといいですね。その際のポイントは、あまり大きな期待をしないことです。気持ちを分かってもらえ、孤独感が言えるといった期待が大きすぎると、人と会っても無駄という思いが強くなり、動く気力は萎えてしまいます。最低限のやり取りができればそれで OK といったつながりでも孤立は解消します。家族に時々連絡してもいいでしょうし、縛りの少ない人の集まりに出かけて行ってもいいでしょうね。孤独感を感じつつも孤立はしていない形がおすすめです。ただ、孤立しない程度に人と関わってはいても、孤独感、一人ぼっち感が強いままだと辛いですよね。でも、人と深くつながろうとすると、嫌われることに対する不安も強くなり、無理に合わせてしまいがちです。見かけ上人間関係がうまくいっていても、このまま演じ続けなければ維持できない関係でしかないと感じてしまうなら、 一人ぼっち感はむしろ強くなってしまうんです。このジレンマを抜け出すには、一人でいられる能力を高めることです。この一人でいられる能力という概念は、精神分析家ウィニコットが提唱しました。乳幼児の成長、心の発達を研究していく中で、この能力が大人になっていく上で大切な要素ということを発見したのです。生まれたばかりの赤ちゃんは文字通り母子密着です。何から何まで世話してもらうことが必要な段階です。でも徐々に自分が芽生え始め、母子密着でなくても大丈夫になっていくんです。例えば、お母さんの近くにいて一人遊びができるようになってきます。これは自主性の始まりですね。楽しむことに必ずしも母を必要としない、自分で自分を楽しませるやり方を見つけることができるようになっていくんです。これはわがままでも何でもなく、紛れもなく成長の証です。自分で考え、自分で行動することの始まりだからです。この能力がうまく育たず、そのまま大人になってしまうと、自分にとって頼りになる存在から離れることを極端に恐れるようになります。これは分離不乱と呼ばれています。大人になって文字通り母親にべったりでないと耐えられないという人は少ないでしょう。しかし、母親の代わりに自分を安心させてくれるものにしがみついている人というのは決して少なくありません。大人になると、この母親の代わりを持っている人はたくさんいます。友人、会社、組織でのポジションなど、これらは大切なものではあります。しかし、これらを失うことに猛烈な不安を感じているとしたら、単なる喪失感ではありません。生まれたばかりの赤ちゃんが、無理やり母親から引き離された時に味わう、強烈な分離不安そのものです。だからこそ、何としても失うまいと、あるいはこのつながりを確固たるものにしようと、強く執着するんです。しかし、それは心の奥底に見捨てられ不安が強いことになります。人とのつながりが維持できていても、すごく気を使い疲弊するし、孤独感も消えないままということは先ほどもお伝えした通りです。また、外の分かりやリストラが想像以上の心的にダメージになることがあるのも、この分離不安が関係していることが多いですね。大人になってからも自分一人では楽しめず、人と会うことや会社でのポジションばかりこだわっているとしたら、ある種の未熟性が残っている可能性がありますね。自分の中にある人や立場に安心を求めすぎるというある種の未熟性を解消するには、自分で自分を楽しませることです。今の日本の風潮では、このような自己完結状態をあまりよく思わないことが多いです。オタクとか引きこもりの代名詞のような印象を持ってしまうかもしれません。でも、自分で自分を楽しませることができず、それを人に求めても、一人ぼっち感は解消されません。母親代わりになる対象を失うことの不安で、いっぱいになってしまうだけです。この状態から抜け出すためのステップとして、大人の一人遊びというのは不可欠です。これは、心の成熟を促す大切な取り組みになっていきます。大人の一人遊びによって、一人でいる能力が高まってくると、母親代わりになるものに過度に執着しなくなってきます。すると、人といる時のストレスも減ります。この関係を失ったら、何もかも終わりという感覚がなくなるからです。この段階では、一人ぼっち感も解消されています。自分をしっかり持っている状態で、今までにない良質の人間関係が生まれやすいです。無理をして合わせに合わせることはないし、余裕もあるからです。一人でいる能力を高めると、孤独感は減り、実際の人間関係も豊かになっていきますね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。